You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き手話ソングユニットミカヒトのお二人です。手話ソングライターの三島仁弘さんは神戸市兵庫区出身の45歳。普通のサラリーマンをしながら聴覚障害者の方が書かれた歌詞に曲をつけて路上ライブからスタート。2006年には NTT ドコモのラジオ CM に三島さんのオリジナル曲が起用されました。三島さんとコンビを組む手話シンガー甲賀美珠さんは門真市出身の20歳、関西科学福祉大学に通う現役の女子大生です。3歳から手話を始め、現在はライブハウスでの演奏からメジャーアーティストとの共演まで手話シンガーとして活躍されています。手話ソングという未知の音楽ジャンルに挑戦するミカヒトのアメージングな活動に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、バスマット感度良好の岡株式会社、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き手話ソングユニットミカヒト、三島仁弘さんと甲賀美珠さんのお二人です。こんばんは。
こんばんは。
旋律からリズム感まで、はい、その歌曲を手話で表現する手話ソングユニットのお二人なんですけども、はい、そもそもね、三島さんと甲賀美珠さんの出会いっていうのはどういうものなんですか？いくつぐらいの時に？
まだ私が高校生だったので、はい、17歳ぐらいの時だったんですけど。
17歳、こっちは40なってはったんですよね。
あ、そうですね、
はい、援助交際じゃないですか。いやいや、まあ、どういうきっかけで？
最初彼女が難聴で手話を覚える必要があって、
うん、私は、三島さんの彼女が難聴で、はい、あなたが手話を覚えたいという、
はい、あ、はい、でネット上で手話をできる人がいますよっていう、そういう掲示板があって、うんうん、でそこで彼女を見つけて教えてくれませんかって言ったのが最初で、最初教えていただいたのが愛してるという。
そうですか、はい、愛してるって。で、はい、念のために言っておきますと、三島さんはその彼女には、その難聴の彼女には振られてしまったということで、
そうですね、
じゃあ、最初生徒さんだったんですか、
三島さんのね。
そうなん
です、うん、夏にメールが来まして、うん、半年ぐらいずっとメールだけ教えたんですね、うん、で彼が老人ホームというかデイサービスにちょっと慰問に行くから見に来ないかっていう話で、うんうん、私も高校の時から福祉の学校に行ってたので、デイサービスっていうものにも行ってみたいし、うん、その慰問っていうものにもちょっと興味があったんで、うん、行ったのが初めて出会って、でその時に愛してるってどうやって手話するんですかみたいな感じで。
女の人に言うためじゃないですよ、あの歌詞で愛してますっていう歌詞があって。
ちなみにミシュちゃん の手話映像をインターネットでは配信したいと思ってるんですけども、はい、ミシュさんは、まあ、現役の女子大生ってことなんですよ。
そうですね、今、はい、
学業とシンガー活動の両立って大変じゃないですか？
そうですね、まあ、高校生の時からボランティア大好きっ子だったんで、うん、2年間でボランティアの行った日が100日以上。
365日のうち100日。
そうですね、まあ、50日というか。
ボロさんのコンサートとか、はいはい、ジョイントされて、
はい、ボロさんはボロさん自身が筋ジストロフィーという難病の支援をされてるんですね、で、あやか基金という基金を立ち上げられてて、うん、一緒にじゃあ一回してみましょうという形で、うん、去年の10月に、うん、ボロさん主催のコンサートに参加させてもらったんですね。
ねえ、もうなんかこうミシちゃん楽しみですよね。
あ、そうですね、これから手話シンガーミシとしての活動は、
なんか保護者のようで、みたいな感じでね。ミシマさん、
母親と同い年なんですね。
ちょっとショック
ですよね。
ミシママとミトヒロさんは一緒の年なんですが、でも若くねお見えになるから、ちょっとお兄さんっていう感じなんですよね、はい、ではそのミシさんの作詞されたゴスペルソングをここで聞きたいと思います。ひとひらの翼。
広げてあなたのもと
ミカヒトの曲でひとひらの翼をお聴きいただきました。これは歌に合わせてミッシュさんは手話をされてるんですか？
はい、そうです。あの曲のリズムに乗って、あの早い曲も遅い曲もあるんですけど、そのリズムに乗っとって、手話をしてるんですね。
歌いながら手話をして、はい、すごいボランティア活動に力を入れておられるんですよ ね。 ですね。どんなボランティアされてるんですか？
はい、老人ホームとか、病院とかで難病のお宅をお邪魔したり、あの音楽委員ですねしたり、あと手話ソングを広めるコンサートを企画したりして、あのバリアフリーを訴えていく広告塔になりたいなっていうのが、自分の夢なんで。
でゴスペル教室やったりなんかもされてるんですよね？
そうですね、将来教えながら食べていきたいなっていう、ボランティアグループもそうですけど法人化したりとか、やはり先のことはいろいろ考えてまして、で教室を開く前の、下準備でゴスペルを、今は無料で自分の勉強でもありますんで、近鉄恩寺の近くで
教えてらっしゃる。
ます、
分かりました。じゃあまたあのミカヒトで検索したらホームページ出てくるんですか？
そう、ひらがなでミカヒトと、
ミカヒトと皆さん検索していただいて、興味のある方はぜひねアクセスしていただきたいと思いますけど、ミスさんはね、ボランティア少女なんですけど、それも続けるのは大変ではないんですか？
そうですね、でもお金に換えられないものが得られるのがボランティアだと思うんで、やっぱりその人とのつながりが一番自分にとって大きくしてくれたなと思うんですね。だから人前で話すこともできるようになりましたし、前はそんな引っ込み思案で全然前に立つような子じゃなかったんですけど、前に立てるようになってきましたし、でどんどん話せるようにもなりましたし、すごく自分が一回り大きくなれたなと思います
ね。これからのミカヒトってどんなビジョンをお持ちなんですか？
そうですね、手話、韓国のと台湾の手話と日本の手話がよく似てるんです。やはり戦争の時に言葉だけではなく手話も強制した時代が、暗い影がありまして、
へ、
そういう暗い過去を振り払うかのように、その韓国、
台湾
三者で手話ソングを一緒に楽しむ、そういうコンサートを、大阪城ホールか大阪ドームで、ね、やれたらいいなという。
誰かスポンサーつかへんかな、
ね、ぜひぜひですね、
ぜひ実現してもらいたいですね。じゃあ、最後にミシさんからもリスナーの皆さんに一言お願いします。
私にとって手話というのはですね、人と関わるための手段というか、一つの手段なんですけど、そういうふうに人と関わって温かさに触れていただきたいなと思います。
2週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか？来週のゲストは金さんこと近畿産業信用組合高槻支店支店長の桂盛弘さんと係長の吉田由美さんのお二人です。現場の第一線で活躍するお二人をお招きして、銀行のお仕事の裏話とアメージングな金融機関金産発展の秘訣に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、バスマット感度良好の岡株式会社、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院の提供でお送りしました。